聖書にある神の言葉に聞きます。マルコによる福音書の第6章45節から51節です。ミスプリントがありまして、6章の5節からとなっていますが、45節からに修正してください。45節から51節まで。マルコによる福音書6章の45節から52節まで。ページは73ページ下の段になります。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダに先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず、心が鈍くなっていたからである。今日は、早いもので1月の最終の日曜日となりました。今日の午後には定期会員総会が行われることになっております。今日のこの礼拝では、会員総会が行われるということもありまして、今年の主題となる御言葉にご一緒に耳を傾けたい、そう願っております。礼拝堂 のこの正面のこの左手の皆さんの方から言うと、右手ですね、右手の方にこの墨字で安心しなさい私だ恐れることはないというこの聖書の言葉、主イエスの言葉ですが、それが掲げられております。この御言葉が今日の聖書の箇所に、あります御言葉でございます。この今日聞きますこの御言葉が心に刻まれまして、私たちの間にとどまって、この聖キリスト教会、またそこに集う一人一人の歩みが導かれていくことを心から願っております。この御言葉はイエス様と弟子たちが伝道の旅をなさっておられましたときに、なさっていたときに、ガリラ湖の嵐の中で語りかけられた、弟子たちに語りかけられた言葉です。この時イエス様は弟子たちだけで小舟で向こう岸のベトサイダに行かせられました。はじめは順調な旅だったと思われますが、時が過ぎ、夕方になって湖の真ん中ぐらいの場所に来た時であります。いきなり強い風が吹き始めまして、弟子たちは漕ぎ悩み始めたのです。そしてそれから朝方まで続いたようですね。朝方まで弟子たちは命の危険を感じるような危機的な状況に置かれて、そして、苦しんだわけです。そして朝方になってからのことでした。この小舟に乗った弟子たちのところにイエス様が現れられ、近づいてこられて、 話し始められたというのです。そしてその時にイエス様がおっしゃったのが、安心しなさい、私で恐れることはないという、この御言葉です。しかしながらどうしても、思わざるを得ないのは、この御言葉は今を生きる私たちとどう関わるのかということです。ある言い方をするならば、その昔にイエス様がこの時地上の歩みを歩まれた時に弟子たちに語りかけられた言葉であって、今の私たちには関係ないということになるんじゃありませんか。でもなるっていうふうに簡単に言えますか。私は言えませんよ。今の私たちとじゃあこの言葉がどう関わるんだということです。そのことは結構大きな問いです。こうやって掲げて何してんのみたいな話になりはしまいかみたいな、なんか語呂もいいし響きもいい言葉だから掲げるってことなんでしょうか。そうじゃないんです。そんなはずがありません。じゃあ一体この御言葉を私たちが掲げて1年の、まあ、指し示す御言葉、大事な御言葉としてこのことを掲げる意味は一体何なのかということを私は問わずにおれないんですよ。皆さんのそれぞれの歩みの中にこの御言葉がなんかとどまってですね、そしてこの御言葉が導いてくれる、繰り返し繰り返し思い出されてくる、そして支えられていく、そういうことを私は願うし、そういう御言葉だと思っています。でもそれは一体どういうことなのっていうことなんです。そのことと言います前に、ですね、ちょっとどうしても不思議に思うと言いますか、気づかされていることがあるんです。最初にこの説教の準備のためにこの聖書の箇所を読んでいった、ただ一人で読んでいたところで、あれと思ってとどまった部分があるんです。それは、この言葉がイエス様によって語られたわけですが、ある独特の語り方がされてるなってことなんです。話し始めて、イエス様が話し始められた、弟子たちのところに近づいて話し始められた、そして言われた、安心しなさい、私だ、恐れることはないって。聖書には、改めて言うまでもないことですが、神様のお言葉やイエス様のお語りになった言葉というのが繰り返しいろんなところに記されています。その中にはいくつかの種類があるでしょうけど、主なところは教えとか、実際にイエス様が語りかけられた言葉とか、そういうものがあるわけです。例えば教えだと、心の貧しい人々は幸いですとか、あなたの敵を愛しなさいとか、互いに愛し合いなさいとか、そういうイエス様のお言葉ってあるじゃありませんか。それだけではなく、具体的な出来事の中で語られた言葉もあります。それは例えば、少女よさあ起きなさい、タリタクミって発音したようですが、そういうような言葉があったりですね。そうですね、父よ彼らをお許しくださいというイエス様の十字架上での言葉があったり、そういう言葉って記されてるじゃありませんか、聖書の中に。それは聖書が、こういうイエス様の言葉がこういうふうにして聖書の中に載ってるっていいますか、記されているっていうことは、イエス様が語りかけられた言葉を忠実に聞いて、忠実にその言葉がとどまって、書き残した人がいたから残ってるわけです。発音まで出てくるようなところまであるわけですよね。 言葉はどうかってことなんです。今日の言葉はどうかってことなんです。一つの読み方をするとイエス様が現れられて話し始められた、その話し始められた話の内容が話というかイエス様の言葉が、その時に話し始められた時の言葉が安心しなさい、私で恐れることはないという言葉だった。だったらですね、話し始められてって言葉いらないんじゃないのって思うんです。話し始められたんじゃなくて、イエス様は近づいてこられて言われた、安心しなさい私だ、そうなってないんです。イエス様は近づいてこられて話し始められたってあるんです。ですから私はこう思うんです。これ独特の言い方でした、ね、これはこういうことなんじゃないかなと思う思いがあるんです。イエス様はこの時この話、この言葉だけを語られたんじゃないんじゃないか、どうしても私思い起こす言葉があって、イエス様って話好きっていう言ってる神学者がいるんです。イエス様ってのはお話しすることがすっごい大事なことだった、そしてそのことを好まれた。この時もイエス様は多くの話をされたんじゃないか、そしてその多くの話の内容が結局このことに尽きたということなんじゃないか、安心しなさい私だ、恐れることはない。私ね、私のような、牧師っていうふうに呼ばれることもあるし、もう一つの呼び名は説教者っていうんです。説教者として生きてきて、これが大事だなって、これが理想だなと思っている、自分の中で大事にしていることがあります。でもできないんですけど、なかなか若い日に教わったことなんですけど、説教とは何かっていう時に、私の先生にあたる牧師がこんなことをある時言われました。説教ってお弁当って、お弁当のようなものなんですと。意味わかります？持って帰るってことです。持って帰って力を持つってことですね。その時食べるってこともあるけど、持って帰れる、で持って帰れるようにちゃんと話さないといけないんだって。で具体的にはこういうことですね。皆さん今日ここに来られてますよね。来られてない方もいるわけです。家族の中にも来てない人もいる。例えば、お父さんが来てないとしますね、皆さんが。で、そのお父さんはちょっと病気で来れない。礼拝に来れない。で、皆さんが御言葉を聞いてそのお父さんのもとに帰る。お父さんは皆さんに、あなたに言う。今日僕は礼拝に行けなかった、病気してねって。残念やったなって。今日礼拝でどんな話聞いたって。その時に、よ、いやどんな話、って詰まるようだったらまずいんだって。あるいは大事なこといっぱい聞きました、たくさんお勉強しましたみたいなのも困るんだ、ことだったっていうことがちゃんとある短い言葉で伝えれないとダメなんだって教わったの。私にとってのいい説教っていうのは、いつもそのことがずっと頭の中にあって、そういうものを願い求めています。今日の話はこういう話だった、今日はこういう説教を聞いた、それが言えるっていうのが大切。そして私今日の箇所で思ったんです。弟子たちはイエス様からいわば湖を説教団にして、船の中にある弟子たちに向かってイエス様はここで説教されている、説教されて近づいてこられて話をされた、話をされた時にもしかしたらいっぱいたくさんのことを話されたかもしれないです。結構長い話をされたかもしれないです。いろんな話をしたかもしれないんです。でもその時に彼らが聞き取ることができた、 何だったのかってことを聞き取ることができた、それがこの言葉の中に凝縮して語られている。
安心しなさい、私だ、恐れることはない。これがイエス様の説教だった。私はそう思っています。そしてその意味を尋ねたいんです。そしてこの言葉が私たちと、ね、どう関わるのかっていう最初に掲げた問いに答えないといけません。重なるんです。この弟子たちと私たちってものすごく一番大きなことはどこにあるのかというと、それははっきりしています。それはこの時弟子たちだけで船に乗ってるってことです。イエス様いない見える姿でおられないじゃないですか。強いて船に乗って弟子たちだけをイエス様は湖に向こう岸まで行きなさいって行かせられるんです。これ私たちなんです。イエス様は見えない中に生きてるじゃないですか。ある意味で不在です。あんまり好きな言葉じゃないけど不在、イエス様不在の中を歩まないといけなくなっちゃったわけですね。旅をしなければならなかった。見える姿でおられないイエス・キリストの弟子そこで旅をするイエス・キリストの弟子なんです。そして逆風に遭う長い間漕ぎ悩む、怖がる、叫ぶとか怯えるとか出てくる、重なってくるんですよ。皆さん正直に自分の人生の歩みや、ほんのたった1週間の歩みでもいい、思い起こしてご覧になるといいと思います。重なるんじゃないですか。私たちはイエス様をこの目で見ることはできない中を歩んでいますし、見て確かめることはできません。残されているのは信じて歩む。この時も弟子たちも同じなんです。そういうところに行かせられるんです。また一番初めの45節、今日の聖書の箇所の語り出しには、ここでイエス様が弟子たちを強いて船に乗せとあります。何気ない言葉ですけど、すっごい大事な言葉じゃないでしょうか。強いてというのは、これを言うならば、自分弟子たちの意思じゃなくてイエス様のご意思でってことです。もっと言うと御心でっていうことです。船に乗せられた、向こう岸に行くように、旅に出るように、イエス様がその御心によって強いられた。これが私たちの人生なんです。自分で選んで自分で歩んでるわけじゃないんです。自分で好んで生まれてきたみたいな人っていないじゃないですか。気づいたらこの地上に生まれ出て歩んでいた、そこに神のご意志が働いていて、私たちは目的地に基地を持って旅を続けているわけです。それは強いてなんですよ。それどころか、またこの船というのは教会っていう、教会の例えとされてきました。この小舟、船は教会です。人生と呼んでもいいし言ってもいいし、私は教会ということを合わせて呼んでいいんじゃないかなと思います。この教会に私たちが生きているってことも、自分の意思というよりは神の御心で私たちは強いられてこの旅を続けている、恵みの強制ですけどね。 で、この、まあ、船なんですけどね、注意してください、大船じゃないんですよ。この船、この時の船ってね、ちっちゃい船船なんですよ。船に乗るって言うと、なんか大船に乗った気分でとかってある、時々なんかね言われることあるんですけど、大船でじゃないんですよ。小船、吹けば飛ぶんです、木の葉のごとく。そういう船に乗って旅をする、強い風が吹いてくる、重なる重なってくるでもですね、この旅をするっていうのことが、まあ、神様のご意思であり、イエス様のご意思だということが今日の箇所には語られているんです。重なってるのはそこだけじゃないです。実は見えない事実、見えない事柄がここには重なりとして語られています。大事なことです。イエスは祈るために山に行かれたとあるじゃないですか。46節です。イエス様は弟子たちと離れて山に登って、そこで祈っておられたとあるんですね。何を祈っておられたのか思われませんわかるんですよ、この弟子たちのことなんです。そしてこのことってね、私たちと重なるんです。イエス様は今どこにおられるのか、使徒信条はこう答えています。天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。先ほど唱えた使徒信条にそうあったじゃありませんか。天に昇ってイエス様は神の右に座しておられる。この神の右に座しておられるっていうのを、まあ、他の聖書の箇所では取りなして祈っておられるっていうふうに言い換えている。つまり祈っておられるんです。天におられるイエス様は祈っておられるんです。で、そこを旅しているわけです。祈っておられる中を、私たちのために祈ってくださっている中を私たちは旅しているんです。イエス様のご意志で。今日の聖書の箇所にはね、信仰って何なのかっていうことが明らかにされているんです。ヘブライ人への手紙11章の1節にこんな言葉があります。信仰とは望んでいることを確信し、見えない事実を確認することです。信仰ってのは見えないことを信じていくわけです。見えないじゃないですか。イエス様によって送り出されて、イエス様が私たちのために祈っておられる。イエス様は私たちに関心を持っておられる。今日の聖書の箇所のイエス様はこの弟子たちのことを見ておられたとある。イエス様山に登っておられるのにどうして見えたのみたいな話なんですけど、夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見てたんです。祈っておられたイエス様が見られるんですよね。これがイエス様なんですよ。私たちは見られてるんです。逆に言うと関心持っておられるって、見捨てておられないってことなんです。 そしてその中を信じて歩むことの中に私たちは送り出されている。それが私たち。ところがそうやって信じるっていうことの中に生きるように召されているわけですけどですね、その信仰というものがまた問題になってくるわけです。それが今日の聖書の箇所で私たちと重なる、さらなる重なりですね。そこが揺らいじゃうわけです。弟子たちは湖で強風にあってこぎ悩んで長時間苦しむ。ちなみに湖というのは聖書の中では美しい場所ではありますが、死です。死を象徴しているんです。不吉な場所なんです。恐ろしい力が働いている。その力の前にさらされてどうしようもなくなる。弟子たちはそこで信じることに立ち得ない。そして彼らはそういうところで主が関心を持っておられて、主が来られるなんてことがありえないと思っている、思っていたんです。だから彼らはイエス様が近づいて来られた時、イエス様を幽霊だとか言ってるんです。幽霊というのはこれは実在しないものです。本当はそこにいないもの、彼らはイエス様の実在は信じないわけです。イエス様のことは感情に入ってない。自分たちのところにイエス様が来てくださるなんてことは思ってない。感情に入れないで恐れをののいている。しかしそんな彼らのことをイエス様は覚えておられ、見ていてくださった、祈っていてくださっているわけです。これが実は私たちとこの部分も重なります。叫んでね、もう自分たちは見捨てられたと思ってるんですよ。信仰どこ行ったのみたいな、信じて歩むってどこに行ってるのって。けれどもこのイエス様は近づいてこられるわけです。その 不信仰といいますか、そういう彼らのところに、そして彼らのそばを通り過ぎようとされたと48節にはあります。これも不思議な言葉です。って思われません？助けてって言ってるんですよ。そしてそのそばに近づいてこられて、祖母をうわー通り過ぎてしまわれたみたいな、イエス様冷たって思いません？僕は思いました。って通り過ぎるのみたいな。実はこれちょっと説明が必要なんです。旧約聖書が大事なんです。実はこの通り過ぎるって言葉、大事な大事な言葉なんです。ちょっと聖書を開いてみましょう。一つは列王記の、上の19章11節。旧約聖書を開きになられる方はちょっと開いてみてください。ページは19章11節。これはエリアがね、もう自分の命がもうないって怯え恐れていた時に、このエリアという預言者に主がなさったことが語られている部分です。
566ページ。洞穴に入っていたエリアに主なる神様が言われたんです。その部分が11節。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。またモーセにも同じことされてるんです。33章ですね。出エジプトの33章にやっぱり通り過ぎていかれたとはあります。そしてもう一つ大事な聖書の箇所があって、ヨブ記ですね。ヨブ記の9章の11節。時々出てくるんです、聖書の中に神様が現れられるときに。9章の11節。ヨブの言葉としてこんな言葉が語られています。神がそばを通られても私は気づかず、過ぎ行かれてもそれと悟らないって、こんな言葉あるんですよ。要するに通り過ぎるっていうことは神様のなさることなんです。神様がご自身を表される時の姿なんです。ルターという人は、私たちは後ろからしか神様を拝することはできないって言ってます。こういう仕方でしか神様と私たちは出会えないんだ。私たちは人間で、神は神ですから、この神という方と私たちが出会うとすれば、こういう仕方で、こういう仕方でなんだ。その仕方をイエス様がなさるんです。ここで湖の上に、死を象徴する湖の上にしっかり足をつけてお立ちになって、そこでご自身を表される、通り過ぎて行かれる。しかも この言葉は通り過ぎて行かれたっていう、こういうふうに日本語では訳されてますが、原文を直訳すると通り過ぎることを欲せられた、通り過ぎることを欲せられたっていう言葉なんです。つまりイエス様が自身がここでご自分が神、主なる神でいますっていうことを明らかにされた。そのことを伝えようとされているっていう、やっぱ非常に大事な決定的な場面なんです。そういう言葉なんです。そういうお姿なんです。イエス様はおられるよっていうことを、この不信仰の中にね、もうそして怯えて苦しむ人たちに明らかにされようとなさってるんです。そういう方なんです。私たちはね、自分が悩みの中にあると、やっぱり試練の中にあると、まあ、今のような時代も本当に厳しいですけどね、そういう時代の中にあると神様が分かんなくなったりするんだと思うんですね、自分の人生の中に置かれている苦難の中でも。でもね、今日の聖書の箇所を見ると分かってくることあるんですよ。神様が見捨ててんじゃないんです。見捨ててるのは私たちの方なんです。神様はいつもご自分を明らかにされようとされてるんです。イエス様はご自分が神であり、あなたのこと忘れてないってことを、あなたたちのこと忘れてないよって、覚えてるよって、見てるよ、祈ってるよっていうことを強烈な愛を持ってお示しになってるんだけど、私たちの方が、いやいやそんなことはないでしょ、幽霊だみたいな感じで、生きてるってことなんですよ。イエス様はいつも私たちに示したいんです。一緒にいるよ、一緒にいるよって、覚えてるよって、あなたってことは大事だよってこと。でも私たちの方がおかしい。そしてイエス様はここで話し始められるんです。これがイエス様のなさり方なんです。説教の言葉を語られた。安心しなさい、私だ
恐れることはない。最初に申しましたように、私はいろんなことを語られたんじゃないかなと思うけど、結局このことだったっていうことなんじゃないかと思えてならないんですよ。ただこの言葉が実は非常に重要なんです。安心しなさいって、この言葉は元気出しなさいって言葉なんです。元気出せっていう言葉なんです。なんかちょっと安心とちょっと違うんです。あるいはしっかりしなさいって、今私がこの湖の上に立ってるようにしっかり立てって、強い風が吹いててもしっかり立てって言われたんです。そして私だっていうのは、私であるっていう言葉で、これはヨハネ福音書ずっと読んできて繰り返し出てきたじゃないですか。私はある、私はあるというものだっていう、あの言葉なんです。つまり私は神であるって、ここでもイエス様は言われてるんです。私がいる、一緒にいる、あなたのことを覚えている、だから恐れることはない。そう考えてみると、今日のこの聖書の箇所は私たちと重なりません？もろ重なるんですよ。言葉悪いですが、ものすごく重なるんですよ。でこれがイエス様のなさり方なんですね。でね、私思うんです。イエス様は今もこうやって私たちに接してくださってる。どうして日曜日礼拝こうやって捧げてるんですか？もちろん説教語ります。説教者が語ります。でも説教者も私は用いてくださって、イエス様は結局いろんな説教があるけど、結局このことなんだなって思う。説教って安心しなさい、私だ、恐れることはない、なんです。どんなもいっぱい説教ありますけどね、いろんな説教ある。でも結局言わんとすることはこのことなんじゃないですか。安心しなさい、私だ、恐れることはない、大丈夫大丈夫、元気出せって、恐れることはないって、私だ、私がいる、私が神、あなたの人生を支配しているのは、あなたではない、あるいはこの世のなんかすごい死の力でもない、闇の力でもない、この世界を支配しているのは私だ、私がって、私が死の力すら足の下に踏む、私はこのことのために今日まで生きてるんだって思うんです。そういう言葉なんです。この言葉を聞く、この御言葉を聞く、そういうことは本当に幸いだと思うんです。説教って何だろうってずっと私は悩み続けてきました。ちょっと答えをいただいたような気が今日しています。そして今のこの時を生きる私たちは、この言葉を本当に必要としています。今日のイエス様の言葉を本当に必要としています。そしてどんなに強い風が吹き、逆風が吹いていても、このイエス様の力には勝てません。あるいはこう言ってもいい、聖霊は風ですね。この聖霊の風はこんな強風はもろともしないんですよ。逆風を跳ね返す力を持っている。そういう言葉がイエス様の口を通して語られ続けているんです。イエス・キリストは昨日も今日も明後日も永遠に変わることのないお方です。そのなさり方も同じです。私たちは弟子たちと遠い遠いところに生きているわけじゃありません。この時この場に私たちもいるんです。 そういう中でこの御言葉が語られています。お弁当のように御言葉をいただいて一年の旅路を始めようではありませんか。この言葉をイエス・キリストの言葉に生かされながら、逆風の中を叔父を恐れることがあっても、もう一度ここに立ち戻って歩もうではありませんか。強い風が吹いていることは忘れないでください。そしてこのことなしに私たちがどうにもならないことは忘れないでください。自分の力でどうこうしようなんてことは到底無理です。キリスト、キリスト、この方だけですよ。頼みになるのは。お祈りします。父なる御神、イエス・キリストの御言葉、嵐、強い風にこぎ悩む弟子たちに語りかけるこの御言葉を聞かせてくださり感謝します。安心しなさい、私だ、恐れることはない。このように語りかけてくださるイエス・キリスト、イエス様の恵みを覚えます。感謝します。この言葉をいただいて、またいただきながら歩む一年の歩みでありますように。それぞれの歩みにあなたが伴ってくださるように、見えない、見えずとも信ずる歩みを私たちが続けることができますように。御霊と御言葉の導きを祈り求めます。キリストイエスの御名によって祈ります。アメン。